そうではなかったというような、立場に立ってしまうんですけど、マルタも主を愛してはいる、愛してはいるからこそあれこれこれといろんなことに思い煩っていくんですけども、どうしてもそこで分け隔てなくという、その愛に立つことが、できなかったというのが問題だったんですね。だからつまり自分は弟子とは、弟子たちとは違うんだと、そういう思いを持っていたら、なんでじゃあマリアはあそこにいるんだという思いが出てくるわけです。決してイエス様の愛を軽んじているわけではない。ですがなぜという思い、そして自分は立場をわきまえてこうしているのにというような思いを、だけどイエス様はそれに対して何も言ってくださらないというふうに、どんどんどんどん自分の思いが強くなっていくと、イエス様どうして私を分かってくださらないんですかとなってしまったんですね。それで主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか、私の手伝いをするようにおっしゃってください、あろうことかイエス様に命令する。イエス様こうしてください、イエス様をご支配するような、そんな言葉が出てしまったんですね。私たちがイエス様の分け隔てのない愛、これが分からなくなってしまうときに、そして自分はありのままそのまま受け入れられているにもかかわらず、こうした方がいいんだろうか、ああではダメなんだろうか、そうでなければというような、本当にいろんなものに縛り付けられてしまうならば、どうしてなんですか。まるでイエス様は自分を見ておられない、イエス様は私を本当に分かってくださらないと、神様の愛を見失うという、そんなことが起こり得るんです。そのようなマルタの状態をイエス様はこのようにマルタに伝えます。41節です。主は答えられた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。いろいろなことを思い患って、いくつかのことに心が支配されているというような、そういう意味の言葉です。で、心を乱すというのは心がもう分けられてしまった、分裂している、イエス様と思いながらもう他のことにも気を取られてしまって、そうして愛を見失う。そんなことが、私たちのうちにも本当に起こり得る。そうして本当に必要なことこそ分からなくなっていくということがあるんです。こんなことがある教会に起こったんです。その教会はたくさんの人が集う教会なんですが、たくさんの人が集うがゆえに会堂を持つことができなくて、礼拝の会場として毎週学校を借りていたんですけども、ところがその学校が、申し訳ないんですがあと6週間後にここ使えなくなるんですと、通達をしてくるんです。6週間、1ヶ月半です。その学校の担当者平山里なんですけど、こんな急で申し訳ない、でもどうすることもできないですよね。なんでこんなことにって言っても、もう向こうも本当申し訳ないということは、もうどうすることもできないんだなと、とにかくあと1ヶ月半でなんとか他の礼拝場所を探さないといけない、この超難題をクリアするためあちらこちら当たっていくんですが、他の学校もダメ、公会堂もダメ、たくさん方たちから当たるんですが全部ダメで、とうとう、一つだけ使えるっていうのが公園。問題は天気。公園はもちろん屋外で屋根もない、でしかもその時期はとても雨の降りやすい時期だった。 本当にでも、もう礼拝できないっていうわけにはいかないんで、公園に予約を入れて、でそして教会では緊急の祈祷会を開きます。週末だけでも天気が守られるように。ところがその週末、まあ、今日みたいだったかどうか分かりませんけど、もうそれは嫌な感じの灰色の雲に覆われていたんですね。明日まずい。でそれで牧師はもうお天気担当のボスに話をつけよう。で厳かに祈るんです。まあ、こんな言葉で祈ったそうです。主よ、我が多年にわたる真実な働きを何時は知りたもう。我が望みは長寿や我が敵の命にあらず。おう主よ、願わくば何時を褒めたたいに集まりたる何時の愛せる子らに火の光を与え、雨に濡れることなからしたまえ。重大なお祈りをするとき、牧師はつい文語訳になってしまうという、そういう習慣があるそうなんですけども、格調の高い祈りができた、これで大丈夫だと独りよがりに満足して、その夜眠りに陥ったそうです。で次の日の朝、ドザー本降りの雨の音で牧師目覚めて、ですぐさまひざまずいて、今度は普通の言葉で祈るんです。神様あんまりです、お願いですから空の水の線を閉めてください。公園に着く頃にはきっと雨がやんでるに違いないと、ありったけの希望を抱えて車を運転して向かうんですけども、天気変わらず。で公園に到着した時にすでに賛美が始まっていて、悪天候にもめげずに一握りの集まってきた熱心な人たちが、もうまるで水を吸ったスポンジのようになりながら雨の中で賛美を捧げていたんです。牧師もすぐにその中に加わったんですけども、みんなと同じことをしてはいても心の中は全然違っていたんです。賛美を捧げて天に向かって手を挙げているんですけども、しかしその神様に向かっては賛美ではなく文句を並べ立てたんです。神様、お忘れかもしれませんけど、私はあなたにずっと忠実に仕えてきたんです。その私が今日ほんの小さなお願いを一つしただけですのに、聞いてくださらないんですか。その時牧師に聞こえてきた神様の御声をずっと忘れることができない、そう言います。厳しい声ではなかったんですけど、きっぱりとした声だったと言います。他の人がその声を聞いたかどうかは分かりません。しかし牧師にとっては天が真っ二つに割れて響いてきたかのように感じられたということです。それは次の言葉です。お前は私が一緒にいることよりも雨が降らないことの方を熱心に求めているね。そのたった一言でした。しかしそれで全てが止まったかのように感じました。確かに雨の心配は神様が一緒にいてくださることに比べると取るに足らない。実はある人が教会を皮肉ってこんなことを言われたことがあるって言うんです。全世界の教会のうち半分から聖霊様を取り去ったとして、でもどの教会もきっと何事もなかったかのように活動するんじゃないかい。それではいけない。教会の施設、豪華なプログラム、名声やお金、確かにそれは必要で大切かもしれませんが、神様に共にいてくださらないで、どんなプログラムをしようか。私たちが本当に必要なのは、神様が共にいてくださる。神様がいてくださり、御子を下してくださったから、足元に座って御声を聞くことができる。ですからこのところを見て、足元に座って御声に聞くということが大事なんだと言ったとしても、それで大丈夫だとは言えないこともまた気をつけなければならないんです。たとえ御言葉に聞き入っても、愛がなければ無に等しくなってしまうんです。そしてマルタとは違う、 私は全てのことを手放し明け渡して